それでは本日御言葉に触れていきたいと思います。本日の御言葉のメッセージの題は、神は私の酒どころ、神は私の酒どころと題して、小根牧師にメッセージをいただきたいと思います。なお中心となります聖書箇所を異例姉妹に朗読していただきたいと思います。よろしくお願いします。
本日の聖書の箇所は詩編46編です。旧約聖書詩編46編、指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸邦の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。
皆さんおはようございます。今年最後の日曜日の礼拝になりました。なんだかそんな感覚がちょっとこうないような、1年、何かこうちょっとつかみどころがないような1年だったように、私は感じていますけれども、皆さんはいかがでしょうか。1年を振り返るような時期に差し掛かりました。そんな中で、この今日最後の年末の礼拝に詩編46編を共に開きたいと思い、準備しました。神は私の酒どころという題をつけました。神は私の酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。いつもいつもこのようこの言葉を口ずさみながら、皆さんも日々の歩みの中にあったと思います。中国がまだ秦と呼ばれて、秦王朝の時代に中国にこの伝道に行ったイギリス人の宣教師がいます。名前はジェームズ・ハドソン・テイラー、ハドソン・テイラーは皆さんも聞き覚えのある名前だと思います。彼はイギリスのヨークシャーで生まれました。クリスチャンの家庭に生まれ育ちましたけれども、ですから幼い頃から聖書の言葉に親しんできましたけれども、でも イエス様が十字架で自分のために死なれた、そのこととイエス様の十字架と自分がどんな関係があるのか、そのことがですねぼんやりとしていましたけれども、17歳の時に、高校2年生の時に、この父親の書斎にあった一冊の本をきっかけに目が開かれます。その中に書かれていたイエス様があの十字架で最後完了したと叫ばれてご自身の霊を渡した、あの完了したという言葉にイエス様の永遠につながる救いの贖いが完了したのか、そのメッセージをですね目が開かれるようにしてそれを受け取ったっていうんです。そして鮮明にこのイエス様の十字架、イエス様の救いを信じました。17歳の時、そして19歳の時に2年後です、神様からこの中国へ福音を伝えるようにという強い召しを受け取って、そして2年後21歳の時に上海に降り立ちます。当時中国は、新王朝、テイラーは、イギリス人、目の色も肌の色も髪の毛の色も違う、風貌が全く違う、そのイギリス人であるテイラーはまず中国服に身を包んで、洋服ではなくて中国服に、そして髪も弁髪にしたんですね。弁髪は半分反り上げて、そして半分をこう三つ編みで結ぶような、スタイルですけど、彼も中国人に倣って、その風貌を変えました。そして閉ざされていた中国の奥地に何度も入っていって、この信仰文書を配って福音を伝えました。このテイラーが生まれた頃には、このイギリスは中国を侵略するアヘン戦争などが勃発していましたけれども、イギリス帝国がこの力を寄せていましたが、その傍らでテイラーはこの中国奥地に入って、そしてイエス様の福音を伝えていったんです。51年間、約半世紀、73歳でこの召されるまでテイラーは中国で福音宣教に励みました。チャイナインランドミッション、今のこの OMF の前身の団体ですけれども、中国奥地伝道団というのを最初の頃立ち上げるんですね。そして彼がこの立ち上げたチャイナインランドミッションを土台にして、ゆくゆくこのベースの上に各国から宣教師が中国に訪れて、その団体は800人の宣教師を招いたっていうんですね。800人もの宣教師がこの中国の宣教に出向きました。そして125の学校を開設して、この時代半世紀の間に1万8000人のクリスチャンたちを生み出したっていうんです。そのデータが資料として残っているそうです。このような大きな実りを実らせていった、また中国宣教のベースを作っていたハドソン・テイラーでしたけれども、しかし彼がまだ19歳でこの上海に降り立った時、まだ若くて未熟であった、パッションはありました、でも経験が少ない、そんな中でテイラーはですね、自分の無力さを何回も何度となく味わって、行き詰まって、そして喘ぎました。そしてこの若いテイラーのうちにあったその思いは、どうしたら信仰が強くなるのかということだったそうです。どうしたら信仰が強くなるのか、私もこのイエス様信じ救われて伝道するんだというその熱くなっていた、今も熱くないわけではないですが、当初若い頃ですね、どうしたら信仰が強くなるんだろうか、そんなことを思ったなと思いながら、このテイラーのことも思いました。どうしたら信仰が強くなるのか、皆さんそんなこと思ったことないですか。テイラーはそんなことで手紙に書いたんです。すると友人がですね、 書き送ってくれた言葉がありました。それは努力によって、どうしたらということによって得るのではなく、真実なる神様により頼み続けることだと言葉が返ってきました。真実なる神様により頼み続けること、信仰がここまでやったら強くなると、そういうものではない。それは続いていくものだと。そしてテモテの2章13節、第2テモテの2章13節にある言葉、私は真実でなくても神は常に真実である、イエス様は常に真実である、この事実がこの半世紀にわたるテイラーの中国宣教を支えたんです。テイラーを励まし続けたそうです。この半世紀の働き、73歳までのこの働きの中で、ハドソン・テイラーは最愛の奥さんをこの宣教地で亡くすんですね。自分の片腕のような、自分の分身のような、心分かち合った存在がこの地上から取られてしまう。この時に深い孤独がハドソン・テイラーを襲いました。彼は長らく孤独の中にこう 心がこう渦漏れるような時期を過ごします。時が経ってそこから少しずつ立ち直った時に、彼は母親にこう手紙を書いたそうです。妻が私にとってどんな存在だったか、神がご存知です。かけがえのない存在だった。そのかけがえのない存在が取られるということ、それは神がご存知だ。しかし主は彼女が世を去ることを良しとされました。許した。だからこのことが起こった。自分はそれを願わなかったけど。そしてこれから一人で苦労しなければならない私に対しても、そうなることを良しとされた。けれど実際私は一人ではありません。神はどんな時よりもずっと近くにいてくださいます。そのように書き送ったそうです。ハドソン・テイラーは妻を亡くした後に深い孤独の中に置かれました。でも継続して中国宣教に身を捧げていきました。その深い孤独の中に置かれましたけれども、その孤独によって神様と天のお父様とより近くなっていったんですね。神との距離感はより近づいていきました。まあ、私たちもこの一人取り残されるような孤独を感じる、そんな時があるんではないかと思います。どんなに小さな子供でもそのような寂しさを覚える、子供だからこそ孤独を強く感じるということがあるだろうと思います。コロナ禍の生活が続いて、多くの人がそんな思いを抱えてこの1年、昨年のまあ2月からでしょうか、3月からずっと2年ほど近く、そんな思いを抱えていると思います。私たちはこの家族や友達、また誰とも交流が持てないときに、心を通わすことができないと、孤独に陥ります。また誰からも分かってもらえない、理解を得られないような時に孤独を感じます。自分が抱えていること、また自分が果敢に取り組もうとしていること、でもそれを理解してくれる人がいない、まあ、孤独の戦いのように感じます。 けれども、その孤独が私たちを神のもとに導く、神の前に押し出していく、神様に近づけていくんですね。神は我らの避けどころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。まあ、人生には困難や病などいろいろな問題が起こります。思いがけないことにも出くわします。その出来事があまりにも大きくて自分たちの手に負えない、自分の手に負えないこともあります。だから避けどころが必要です。これは困難から逃げるということではとは違います。避けどころというのは安全な場所、問題の渦中の中にあっても身を避けて、避けるところがある安全な場所、シェルターのように守ってくれるところです。一節から三節までもう一度、そうですね、皆さんと一緒に読みたいと思います。46編の一節から三節を一緒に聖書本文から読みましょう。はい。神は我らの避けどころ、また力、苦しむときそこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。どんなに、この恐れを抱く危機の中であっても、また孤独の真っ只中にあっても、神が誠の避けどころであり、力であり、苦しむとき、そこにある助けだって言うんですね。この神は我らの避けどころという、この避けどころという言葉は、三つの意味を持っています。一番目は安全な場所、まあ避けどころですから安全な場所であるべきですけど、安全な場所、ここだったら大丈夫だよというところへ避難できたら、どんなに外が荒れ狂う嵐であっても安心を得られます。嵐は止まない、問題も変わらないけれども、そのような中でこう守ってくれる場所、安全な場所、それが、まあ、避けどころだっていうんですね。私たちが困難を抱えるような時に、この身を避ける場所があります。その避けどころは神ご自身です。砂漠を旅する人はこの暴風や嵐に遭うときに岩陰に身を潜めました。そこが風を避けられる場所だったから。またこの灼熱の日照りが照らされる真っ昼間、そのときにはこの岩陰はこの影を作ってくれる、熱を、火を遮ってくれる避けどころです。天のお父様も私たちに対してですね、そのような避けどころとなってくださる存在です。そして第二番目はこの備えられた場所、避けどころという意味の二つ目の意味は備えられているところ、安全な場所であり、それはすでに備えられているという意味です。まあ、ミクラットという、イスラエルは爆弾から身を守るためのシェルターにこの言葉が用いられているそうです。まあ、シリアとの攻防がニュースでも報道されますけど、その時にどこに逃げるか、このシェルターに逃げるんですね。問題が起こる前からあらかじめ備えられている場所、豪雨災害が起こる、 大きなこの未曽有の災害が近づいている、そんなことを予報されたときに、もういよいよ目の前にそれが迫っているときに、さてどこに逃げようか、では手遅れになってしまいます。何かあってから避難所を作るのでは身は守られないんです。自分の身に危険が及ぶときに、あそこに逃げれば大丈夫だ、安全だと備えられている場所があるから守られるんですね。すでにその場所がある、それが天のお父様だって言うんです。さあここだ、ここに身を寄せなさいと、私たちが駆け込む場所をいつも手を広げて天のお父様が待ってくれてるって言うんですね。さあここだよ、あなたの酒どころは私のもとだと。10月に帰省したときに、ちょうど帰ってから2日目、1日目2日目だったでしょうか、関東で大きな地震がありました。埼玉震度5強だったでしょうか、神奈川もだいぶ揺れたんですね。ちょうど寝ついた時間、夜遅く、もう12時近かったです。まあ、神奈川も地震が多い場所ですから、もう杭を止めたりですね、その備えはしていますけれども、我が家では地震の際にこのシミュレーションができています。両親も年を重ねていますから、足がもたもたしないようにということをいつも思っていますけれども、寝込みを襲われた場合です。まずこのキッチンにある大きなテーブル、このテーブルの下に身を隠して、そしてそこから揺れが収まったら、次はそのキッチンの扉、勝手口から扉を開けて、裏に駐車場があるんですね、北側に広い駐車場がありますから、そこへ避難する、まあ、そういうシミュレーションができています。備えられているこの逃げ場、まあ、その地震の時にですね、もうちょうどね、着いた時でしたから、父がこうもたもたしてたら、後でですね、母にそんなことしてたら下敷きになるわよと、まあ、叱られていましたけれども、まあ、すでに避難場所があって、そこに逃げ込む、備えられているところけれども、この酒どころがあってもですね、避難場所があっても、どこにそれがあって、どうやってたどり着くのか、それが分かっていなければ、そこに向かうことができません。この酒どころを皆さんはしっかりと毎日の自分の生活の中で見出していらっしゃるでしょうか。あそこだと言って、主のもとにその身を避ける、その場所をしっかりと自分の中で見分けておられるでしょうか。第3番目のこの酒どころの意味はですね、高台です。高台、高いところ、砦、櫓、安全な高台を意味します。これは、まあ、難攻不落な安全地帯です。まあ、砦、櫓は難攻不落なものでなければ耐えうることできませんよね。それが私たちの酒どころであるっていうんです。軍事的戦略的な含みがあって、まあ、櫓とか砦とかという意味で訳されています。詩編の18編の2節3節アウトラインにもありますので、一緒に読みたいと思います。詩編の18編の2節と3節、はい、主は我が岩尾、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。この主を呼び求めると私は敵から救われる。岩を、櫓、砦、これは 守るだけでなく、この攻撃においても必要なものです。人にとって最も大きな安心は神がおられるということ。なぜかといえば、この世の中にあって神の存在が私たちの砦になるからです。守ってくれる。東日本大震災でこの避難所に指定された津波が来るときに、ここに逃げたら大丈夫だというふうに、津波が来たときにはここに逃げるというふうに避難所に指定された場所が津波に飲み込まれて、そこに避難した方々が亡くなったという悲劇がありました。防災の専門家として何十年もかけて津波への盾を作ってきたそのご本人が、その市の職員の方がですね、それを指定したのは私でしたと、そのようなこの辛い告白をなさっている記事を読みました。想像を上回る、惨事だったっていうんです。辛いニュースでしたけれども、この東日本大震災の後に大津波とともに押し寄せたこの苦難の中で、何人もの人がこの詩篇46篇によって大きな慰めを受けたという話を聞きました。信仰によってどこに立つのか、多くの人がこの詩から励ましを受けたことを言っていました。この詩篇の2節にはこうあるんですね。それゆえ私は恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、想像もつかない天変地異のような、この地は変わり、山々が海の真中に移るようなことがあっても、水が立ち騒いで泡立って、その水かさが増して山々が揺れ動くようなことがあっても、恐れない。主が私の酒どころだから。砦というのは守りと攻撃の両方を兼ね備えているものです。敵が遠くから近づいてくるときに敵から身を守ってくれるものであり、同時にこの攻撃の際にはこの盾となって自分たちのこの攻防をですね、助けてくれる。攻撃と守りと両方において活躍する、それがまあ砦、櫓。砦は神ご自身が私たちを敵から守ってくれるもの。私たちの敵は神様から引き離そうとする様々な事柄です。私たちが悪に攻撃されて滅ぼされないように、また誘惑に陥って神様から目を離さないように、そらさないように、神ご自身がそれをですね、そこから私たちを守ってくれる、まあ、そのような意味にも捉えることができます。私たちの周りではこの生活の中では、まあ、この世の価値観との日々戦いではないでしょうか。神と悪しき力とのこの間に勃発してくる戦いがあります。それが私たちの日常生活の足場でもあります。まあ、霊的戦いという戦いに身を置いています。逃げ場のない苦難に置かれれば、ほとんどの人が、まあ、挫折してしまう。目に見えないそのような戦いの中で、主の声に 耳を傾けること、それは主の戦略を見極めて主の命令に従う、それが幸いな道、悪から守られる道、足を絡め取られない確かな道、それが神を信じる者にとってとても重要なほどです。ここに出てくる苦しむとき、そこにある助けというこの苦しむという言葉、まあ、いろんな種類の苦しみがあると思いますが、この苦しむという言葉はこのコーナーに追い詰められて、逃げ場がない、そういう苦しみを、まあ、意味しています。まあ、ボクシングの選手がコーナーに追い詰められてですね、打ちのめされるようなお手上げ状態、どこにも助けを見出せない、追い込まれたような状態、かわすこともできないし防ぐこともできない、もうお手上げだという、その時苦しむ、そこにある助けと言うんですね。どこにも助けが見当たらないのに、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。この詩篇が書かれたのはこのヒゼキヤの時代だと言われています。紀元前700年頃、ヒゼキヤはユダの王でした。そのユダの王だったヒゼキヤの時代に、アッシリアの大軍がエルサレムを完全に包囲したんです。ヒゼキヤがちょうど王になった頃、北のイスラエル王国はアッシリアに攻め滅ぼされて陥落していました。その勢いを間近で見ていたんですね。南のユダ王国はこの自分たちの同胞イスラエル王国を完全に滅ぼしたアッシリアが今度は自分たちに迫ってきている、そのような危機の中でヒゼキヤ王が置かれていました。大軍アッシリアが今度はユダの国エルサレムを包囲した、苦しむ時ですよ。コーナーに追いやられるようなそんな状況、もうお手上げ状況、そのような時にこの詩篇はですね、歌われたんです。アッシリア軍は18万5000人、エルサレムは絶体絶命のピンチを迎えていました。強敵アッシリアに包囲されピンチにさらされていました。勢いのあるアッシリア、そしてヒゼキヤは、ヒゼキヤ王という方はですね、この神に忠実に立ち返った王様でした。この偶像を全部国からなくして、そして神様を心から礼拝する王だったんですね。しかしそのような王であったヒゼキヤも、目の当たりに苦しみを受けた時に揺らいだんですね。その弱点をアッシリアの王は見逃さなかった。あなたは主をより頼むと言うけれど、でも本当にそうなのか、責め立ててきたんです。当時エジプトと同盟を組んでいました。エジプトは弱くなっていましたけど、同盟を組んでいた。エジプトに助けられるだろうか、まあ、そんな想定もできました。でもエジプトは何の助けにもならないんですね。そのような状況を見ながら、アッシリアの王が、セナケリブがヒゼキヤに、あなたは主をより頼むと言うけれど、本当にそれは頼みになるものなのか、そのようにヒゼキヤの心の隙にある弱点を攻めてきたんです。酒どころなるお方は確かな方なのか、 まあ、日本にもこの溺れるものは藁にもすがるという言葉があります。溺れるものはあの頼りにならない藁をも掴んで助かろうとするっていうんですね。人は追い詰められてもこれ以上手立てがない晩酌が尽きると、どんなに頼りないものでも当てにする、まあ、そのような性質があります。神というお方を知らないから、まあ、そのようにも言えるかもしれません。いつもは主を仰いでいても、でもコーナーに追い詰められて追い込められて晩酌が尽きていった時に、果たしてこの酒どころに身を置くことができるかどうか。もしクリスチャンが神ではなくて、天のお父様ではなくて、手っ取り早くそばにあるこの藁に、頼りないような藁にでもすがるものであるならば、これほど残念なことはありません。この時代の預言者イザヤは、この時代の預言者はイザヤでした。ヒゼキヤ王に仕えていたんです。イザヤはこの時ヒゼキヤに神に求めるように祈るように迫りました。ヒゼキヤはその時神様にこう祈っています。この記事は第二列王記の18章19章に出てきます。同時に預言をしたイザヤ書の中にもイザヤの預言として出てきます。これ組み合わせて読むとですね、この記事がより立体的に分かってきますので、ぜひ皆さん家に帰ったらその箇所を開いてもらいたいと思いますが、ヒゼキヤはですね、この時こう祈ったんです。第二列王記の18章19章にその言葉が出てきます。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビミの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。まあ、この後祈りが続くんです。もう手立てがない、白旗を上げるような状況で、ヒゼキヤはこの酒どころなる神様のもとに、その懐に駆け込んだんですね。砦です、岩尾です、守りであり攻めである主のもとに駆け込んで、主よ助けてくださいと心注いで求めて祈ったんです。そしてこの後読むとですね、神はその祈りを聞かれた。そして民が考えも及ばないことを通して、この絶体絶命の大ピンチから守られるんですね。主の側の介入がここでなされていきました。この詩編はそんな状況下で歌われたっていうんです。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移る、たとえその水が立ち騒ぎ、泡立ってその水かさが増して山々が揺れ動くそんな危機的な状況、自分たちの手ではもうどうすることもできない中で、神は我らの酒どころ、また力、苦しむとくそこにある助け、それゆえ我らは恐れないと告白することができました。人は辛いこと、苦しいことを経験すると、まあ、舌を向きがちです。時々ですね、自分で意識して、あ、上向こう、まあ、そんな風に切り替えながらすることもあると思いますが、クリスチャンは神様を知っているもの、信じているものはいつも 上を見上げることができます。その置かれた状況に支配されることなく、縛られずにこういうふうに言うことができます。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。山を見るときに下を向く人は一人もいません。山は見上げなければ見ることができない。私は山に向かって目を上げる。ああ、きれいな山だな。雄大な山だな。この山を作られたお方が、私の信じている天のお父さんだ。下を向いても何も見えないし、何も変わりません。周りを見ればいろんなものが見えて、心配や恐れが大きくなってきます。しかし目の前にある雄大な山、またその向こうに続く空、まあ、この辺りは360度広い空が見えます。私は家に帰るとき、まあ、歩いて帰ることが多いんですけど、この田んぼをずっと通りながら、そしていつも空と雲を見上げながらですね、ほんの数分ですけど歩くんです。そこに何か大きな神様からの言葉にならないメッセージ、また愛されてる愛を受け取るようなことがよくありました。人の手によっては絶対に作り出すことのできない、そのような山や海、空、それを作った方が私の神である。お父ちゃんと親しみを込めて呼んで祈ることができる方、天と地にあるすべてのものを作られた神が私と共におられる、そのことをはっきりと知ることができるならば、恐れは苦しみは遠ざかっていきます。新しい力や希望が同時に湧いてきます。そして私の助けは天地を作られた主から来ると信仰の告白を持って言うことができるんではないでしょうか。この詩編46編は、あの宗教改革をしたルターが歌にしました。神は我が櫓。私たちもあの礼拝の中でよく歌いますけれども、ルターは皆さんご存知のように聖書の教えから離れてしまった当時の教会を聖書に忠実な教会に立ち返らそうと、この抗議文を教会の扉に打ちつけた。そこから宗教改革のこの扉が開いていきました。まあ、それがきっかけでルターは窮地に追い込まれました。ドイツの皇帝、そしてローマ教皇、どちらからもこの弾圧を受けるようになったんです。教会からも、また政治的な立場からも、自分の拠り所であった教会から追い出されてしまう。そして宗教裁判にかけられて、人生最大の危機に追い込まれました。もちろん命の危険もありました。けれどルターはひるまなかったんですね。この詩篇の上に自分の足をしっかりと打ちつけて、神こそ砦、酒どころ、神が我らの酒どころ、また力、そこにある助け、自分を守り支えてくださるということをこの言葉に生き続けながら、それを体験していったんです。ルターはこの裁判所へ向かう道も大声で歌ってたっていうんですね。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞと。1529年に生まれた歌です。500年以上経った今も、私たちがその歌を共に歌えるということは、まあ、すごいことではないでしょうか。 昨年からコロナのこの生活が続きました。まあ、数えてみましたら今年ですね、1月から12月まで23回対面で礼拝できなかった。23回といえば年の半分以上です。全面オンライン礼拝でした。感染拡大が広がるたびに頭を悩ませながら判断してその対応に追われるような1年でした。何よりもこの人との物理的な距離が心の距離にも影響を与えていると思います。顔を見れずに一緒に乗ることができない日が続いても、まあ、今年の春ぐらいまではですね、私もある程度このモチベーションを保つことができました。昨年2月からいろんなことが続いて、そして1月入ったらすぐに新年からまた全面オンラインに切り替わって、8週間9週間続いて、大丈夫だ、兄弟姉妹の信仰は主が守ってくださる、そのように、まあ、確信に近い思いを持ってですね、祈ることができました。まあ、しかしですね、夏を越えて第5波のまだ大変な時期がやってきて、夏を越えて秋に差し掛かる頃にだんだんとですね、この焦燥感というのがこう芽生えてきたんです。まあ、昨年からの積み重ねもあったと思います。このじわじわとこのボディーブローっていうんですかね、打たれてすぐには痛くないけど、そのダメージが時間を経ってそのダメージが響いてくる、そのような感覚でした。まあ、社会全体がこの内向きになっていく、活力が奪われていく、心が沈むような空気がこう蔓延していましたから、その中に置かれている教会も少なからず影響を、まあ、受けています。焦る必要はないけれど、でもコロナによって受けたダメージを払拭していかなければならない、まあ、そんな思いがですね、私の中にこう焦りとなってあったようでした。またこの教会がですね、少しずつこの高齢化していく、もちろん子どもたちも育ってきていますが、この働き世代というんでしょうか、中間層というんでしょうか、高齢化している状況を何とかしていかなければならない、そんな思いもですね、常にこう頭の中に巡って、そして祈りの中に覚えていたことでした。同時に大使の教会の土地についても、昨年終わる頃にはですね、大きな山を一つ乗り越えていよいよ神聖に迎えると思った矢先にですね、また次なるこの大きな山がこの1年ですね、立ちはだかりました。今もその渦中にありますけれども、まあ、そんな中で主を頼みとしてできることをひたむきにやっていく、酒どころ、主の酒どころ、主を酒どころとして力をいただいてやっていく、まあ、それしかない、悲観的な見方はするまいと、まとわりついてくる心配事を振り払いながら、してきましたけれども、まあ、だいぶですね、この知らない間に、まあ、疲れを重ねていた自分を発見したんです。まあ、今までなかったことですけど、初めてですね、今年夜寝ていてうなされて、自分のうなされた声で目が覚めるということが2回ほどあったんですね。いや、こういうことがあるんだなと、まあ、皆さんも経験ある方いらっしゃるかもしれないですけど、もう起きたら汗びっしょりでうなされて、こうだどこかから声がすると思ったら自分のうなされていた声、まあ、そんなふうに焦燥感にこう駆られて、また疲れを覚えて、でもですね、その時に思ったんです。私たちが苦しむ時、心が騒ぎ立つそのような時こそストップ、 そこから止まらなければならない。先ほどの46編の中には、その最後にはこうあるんですね。酒どころのことを歌った後にこう書いています。10節、やめよ、私こそ神であることを知れ。やめよというのはストップです。何をやめるんでしょうか。ぐるぐる考えたり、いろいろとこう策をね、こう考えて計画して心を騒がせてするのを全部やめなさい。静まれと、力を捨てよと訳している聖書もあります。そして私こそ神であることを知れと。自分が動き回っていたならば、肝心な神様にこう焦点が当たらなくなっていってしまいます。あっち見てこっち見てキョロキョロですね。主はここにおられるのに、肝心なお方から目が外れて、あれをこれをと関心事がぶれていってしまう。あれこれ考えて心を煩わすことを全部手放して、ただ主の前に静まる。このやめよというのは放棄する、手放す、放棄する、もうそれには触ってはならない、まあ、そういう意味があります。全部手放して放棄して、ただ主の前に静まる。その静まりは、神が神であることを私たちに認識させるのに欠かすことができません。神様に、天のお父様に意識を向け、そして天のお父様に焦点を合わせるならば、すべてのものの見方が定まっていきます。神様、私たちをここに導こうといつもしてくださってるんですね。そして11節、万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。一緒に読みましょう。11節、はい、万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。コロナ禍にあって、今まで以上に励ましの必要な兄弟姉妹が私たちの周りにいるはずです。ある人は自分から声を発せない人もいると思います。自分から声発せる人はまだ助けて言えると言えたらですね、分かりますけど、今までは言えていた人もこの状況にこう押しならされてですね、その声さえも上げられない、自分を認識しきれてない、そういう人もいらっしゃるかもしれません。安否確認ではないですけれども、声を掛け合う、これはとても大事なことだと思います。かけられるばっかりでなく、自分から率先して声をかけていく。かけられた時にですね、ブリッジがつながって、橋がつながって、次の会話、いや実はねこのこと祈ってほしい、その会話にもつながっていくんではないでしょうか。互いに励まし合って、一緒に主のもとに出て祈れるように、支え合う教会、尾上聖夜教会でありたいと、そう願います。教会はキリストの体です。どこかが痛めば体全部が痛むんですね。あの人が痛んでいて私は全然平気ではなく、体が一部が痛めば体全体が痛む。キリストの体である教会が主から力をいただいて元気であるように、またその教会の体である私たち一人一人が励まし合って、この大変な時期をですね、みんなで 乗り越えていくことができるように祈りましょう。礼拝にポツポツと秋から戻ってこられる方の姿を見てですね、本当に主に感謝を捧げています。でもその心はですね、まだ沈んだままかもしれません。私たちが酒どころとなるお方のもとに身を置いて、そこに力をいただいて、教会全体がですね、力をいただいて、つながれて、そしてさらに世の中で酒どころなる神様を知らず、藁をつかんでいるような方たちに、この福音を届けていける、そのような尾上聖愛教会として、新しい年を迎えていくことができるように、この一年を振り返り、まず主に感謝を捧げて、祈りたいと思います。本当に兄弟姉妹たちが、日曜日以外にですね、何人もの方々が教会に来て、多くの奉仕をしてくださっている姿を見て、私自身も大きな励ましを受けました。そして、知らないところで誰かに声をかけて、手紙を書いて、そして、やり取りしていることも聞いてですね、感謝しています。そのような輪がますますとつながれて、また強められていきますように、今、主の御前に感謝とともに、さらに主の力をいただいて元気になっていけるように立ってお祈りしたいと思います。今お立ちいただいて主の前に御言葉を応答して祈りましょう。また私自身が本当に疲れているものです、なえているものですという方もいらっしゃるかもしれません。その方は私の酒どころである主のもとに出ていくことができるように、そのことも合わせて祈っていきましょう。天のお父様、この一年もあなたが共におられて、私たちに豊かな恵みを注いでくださったことを心から感謝いたします。大変な状況の中でも共に心を合わせて祈り励まし合うことのできる兄弟姉妹たちをお与えくださっていることをありがとうございます。行き先が不透明な日を手探りで生きるような日が続いています。あなたはいつも私たちと共におられ、最善を与えようと御言葉の光を持って足元を照らして行く道を導いてくださいました。でも時に私たちはその優しいあなたの御声に応答できずに背を向け振り払った、従いきれなかったことを、そんなこともしばしばあった、思い越して主をどうぞそのような私たちをお許しください。どんな時にもあなたは私の酒どころです、そのような告白を持って祈れるように、そしてあなたこそ神であることを知り続け、大きな問題にも立ち向かっていく力をお与えください。互いに励まし合い祈り合い、ますますとあなたの恵みと祝福を得て出て行って、あなたの福音を愛を伝える尾上聖愛教会として新たな年の歩み一歩も踏み出すことができるように、豊かに主が祝福してくださいますように、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。